今日のお客様は新しい寿司の市長になられた桐ヶ谷さんです。失礼しました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いかがですか、一月ぐらい経ったんですか。
そうですね、いや、やっぱりこう5万7000人の、市民の皆様の責任というものは非常に重たいものを感じます。
そうですか。
はい、
いろいろお聞きしたいことがあるんですけど、市長所信表明っていうのを なさったんですか。
はい、終わりました。
そうですよね、
はい、
あの原稿がちょっと手元にあって、はい、読んでたら面白いなと。面白いなって失礼なんですけどね、はい、一番最初に、まあ、とにかく止血をすると、はい、血を止めるって書いてあるんですよ、はい、これどういうことなんですか。
はい、やっぱり、まあ、商売これまでずっとやってきまして、まあ、経営上は赤字になることも本当にたびたびあります。そうしますと何よりもその原因を探りつつ、その緊急的にもこう止血をしていく体制を立て直す、これはやっぱり常日頃経営に携わってた、やっぱこう習い性でしょうかね。そういったことから、まあ行政も問題点を見つけてどうそこを体制立て直していくのかというためには、まずは止血をする、そこから考えましたね。
全国に3000ぐらい自治体があるんですけどね、止血っていった自治体の首長さんって僕は聞いたことないんですけどね。なんか普通はね、大盤振る舞いを逆に言うんですよ、ね、
はい、
血を止めるって言った人一人もいなかったんですけど、
そうですか。
随分変わってますね。
いやいや、本当に
それだけ急務、はい、そうなんですね、寿司の場合は
と思います。ここまで一気にいろんな問題が起こりですね、例えば市民サービスも160項目以上もうさまざま市民の皆さん我慢をしていただいていると、ある意味悲鳴が上がってますから、まあ、それをどう回復できるかっていうのもまずは急務だと考えています。
ただ止血しちゃうと、
はい、
まあ、平井さんもそうでしたけども、お祭りなんか その寄付もなくなっちゃったし、うん、割とそういう方へ行くお金がなくなっちゃうと思うんですけど、ね、はい、その辺はどうなんでしょう。
今その見直しをしておりまして、ね、まあ、基本は平井市政の予算そのものをこう今チェックしているところですが、ね、まあ、できるだけ、最終決算が出るまで、これ5月ぐらいになります、
はいはい、
その前はある程度こう絞った状態をせざるを得ないと思いますけど、
はい、
できるだけそこが見通しが立った時点で補正予算ですとか、
はい、
そういったもので、市民の還元は図っていきたいと、こうも考えてます。
そうですか。それからこの施政方針の中で5つの目標というのを挙げられて、
はいはいはい、
これも面白いなと思ってユニークだなと思ったんですけど、はい、1つ目に企業誘致を挙げられたんですよね、はい、寿司だとどうでしょうかね、企業誘致って開き直ってですね、うん、寿司とか葉山の首長さんは、うちの一番の税収減は所得税だって言ってるわけ で、はい、だから企業誘致よりもお金持ちに来てもらった方がいいんじゃないかっていう意見もあるんですけど、はいはい、どうでしょうその辺のところは。
まあ、ベッドタウンでやってきた町がですね、今どこもこう一つの曲がり角を来てますね、はい、これはもう個人市民税に頼るさまざまこの政策一本ではですね、やっぱり将来は難しいと。ただ可能性あるのは、もちろんその片方では個人市民税もちろんどう充実させていくか、これは大事ですけども、もう一方では今の働き方改革が何か変わるような気がするんですよ。例えばずっと寿司にから通勤で寿司都民としてこう働きに行くと、はい、いうものからですね変わってくる、
テレワークみたいな、
はいはい、いろんな形が今後変わってくる、これが企業を呼び込むもとになって、工場を作るとか重厚長大なものを寿司の町にはもう全く無理ですので、さまざまそれ以外のいろんなものが誘致として考えられるのではないかと、
うん、
僕はだそういう仮説をまず立てて、どういう企業が寿司ならば来ていただけるのか、これを探っていくことが、引いては5年10年先に大きなこう力に変わってくる可能性が高いと、
うん、
ですから最初からもう無理なんだと決め打ちしてしまうと次に発想は全くいきませんので、
うん、
ですからどういう企業が寿司に魅力を感じていただけるのか、やっぱりある意味知的な部分になってくると思いますよ、
うん、
例えばデータベースをすごく活かした企業ならば場所を取らないとかですね、いろんなものがあると思うんですよ。教育に対してのリサーチをしながら計画を練るって言ったら、そういう会社は図紙にふさわしいかもしれない、まあ、そういったものも含めて、こう固定概念持たずにですね、そこは考えてみたいなと考えます。
なんか楽しみです。なんかそんなこんな会社が来たんだって。
そうです。
2つ目に挙げられたのは子育てなんですよね、
はいはい。
まあ、これ皆さん挙げられてるんで、ね、もう子育てがないと町ダメになっちゃいますからね、はい、これももう図紙も老齢化、
いや 31.37 です。
30% 超えてるんですね。
超えました。神奈川で2番目ですね、はい、でこれは結局その今東京に近いところに住宅がどんどんできるようになりましたね、例えば武蔵小杉もしかりですけど、ああやって若い人たちは働きやすくその都心に近いところにこう住むようになった、逗子の方はもう本当に両親のみがですね取り残されるっていう、どんどんその高齢化の比重が高くなってくる、まあ、これにやっぱり若い人たちも入れながら、やっぱり子どもの声がする町じゃなければですね、にぎわいは作れないと考えますんで、まあ、この海と山、これを最大の武器にしながら、
やっぱりそこですよね、
はい、
そこだと思いますよ。さっき の, 企業誘致の話も、はい、企業が来るんじゃなくて、もしかするとそういうところに行ってる非常に何て言いますかね、高収入の人たちが趣味としてここに住むっていうね、はい、これ現実にいるんですよね、はい、私葉山なんですけど、はい、うちの隣はね東京で夫婦でレストランも3軒ぐらい持ってる、もうそれで朝2人で車で出かけてくるんですよ、はい、それで夜帰ってくる、はい、それで朝うんと早くね、ご主人はねサーフィングで、で7時頃帰ってきてそれから仕事するんですよ、
はい、
そういう形のね人が増えてきた方がいいんじゃないか
と、はい、いやまさにそういうことを私も考えてまして、だから働き方改革で週例えば3日は働きに東京行くと、だけど残りはこっちいるって言ったら、本当に今おっしゃるように朝海行って、リフレッシュしてからこっちでテレワーク仕事、コワーキングスペース等で仕事すると、こんな時代がね僕は絶対来るような気がしますね。
まあ、とはいえですね、子育てっていうと施設も必要でお金も必要で、待機児童ってどのぐらいいるんですか。
現在待機児童は基本的には解消されていると聞いてます。
それね、
ただ
これはどこの町でもそうなんですが、はい、解消されたっていうとまた出てくるんです。そんなら申し込もうっていう人が出てくるんで横浜がゼロになった千歳にうわーってみんな来て増えた、ね、だからこれ絶対修正ゼロにはならない数字だと思うんですけどね、はい、
それよりもこう行きたい園が自分の通勤にこう延長線上にあればですね、うん、いいんですけど、その行きたいところと自分たちのお住まいのところと通勤のための駅とのこのギャップがいろいろ難しいっていうのがあるんで、今考えているのは駅前にそういうこう受託の施設ができないかと。これは実は千葉県流山でもうすでに実施されてるんですね。すると通勤に行く途中で預けて、帰りもそこで受け取れて、それでご自宅まで行く、で園はまた別のところにあるというならば、そういうことをするならばこう山の景色、海の景色を生かした保育園にでも預けるところは駅前でできるとかですね、まあ、こういったものもぜひ検討はしたいと、まあ、関係部局の方に指示出しているところです。
それで3つ目はさすがに高齢者対策って
。そうです。
それ若い人の対策したら高齢者も対策しなきゃいけない。
そうです。
でもね、なんか図書は僕知らないですけど、葉山の場合は元気な年寄り多くて、
多いですよ。
なんとか保険、
はいはい、
少ないんですって。
そうなんです。一番低いんです葉山は。
そうなんですよね。
町長が自慢されてました。
図書もそうだと思うんですよ、はい、結局。だからそのいろんな介護のためのお金は出さないけど、健康ないさ、ね、今黒岩知事大好きな
未病ですね、
はい、ああいうことやった方がいいのかなと思う、
はい、いや私もね本当に今回選挙をするにあたって 市内あちこち歩かさせていただいて、やっぱり感じるのは、あの葉山町長じゃないですけども、健康な高齢者をどう増やすかっていうこの施策だと思うんですね、はい、で葉山町は1番、逗子市は24番目なんですよ。その金額の医療費の差は5万円逗子が高いんですね。5万かける1万4000に7億高いんですよ。だからいかに高齢者の方々に健康でいていただけるかということが、うん、町にとっても大事。
そうですよね。
そうしますとご本人も健康寿命でハッピーで、行政から見ても医療費の削減という点でハッピーと、うん、これはウィンウィンですよ。
そうですね、
はい、そこへの施策を僕はもう第一に今掲げています。ぜひ寝てからじゃ遅いと。で昨日も部局と打ち合わせしましたけど、透析に入る前にその透析にならないためのその研修にもっと重点を置いて、政策打とうじゃないのという話今してるんですね、うん、そうしますと予備軍もうなんか数値上はこう出てきたっていう方々をまず健康で 長く維持できるようにされると、ご本人も幸せ、行政も幸せです。だからそれをまずは打っていきたいと考えます。
うもう山梨町長にいつも言われてますから預金にならないでください
それが一番です、
はい、4番目がですね、
はい、
防災を書かれました、
はい、
これすごい大事なことだと思うんですよね、はい、あの東南海もありますし、
はい、
もっと近くではあの関東がありますし、
はい
はい、とりあえずはあれでしょうかね、あの津波でしょうかね、
はい、まあ、いろんなケースあってですね、今その指標で出てるのは逗子の場合2万9510名が被災されると、
ね、
その、数に対して、確保できている避難所が、うん、2万人ぐらいなんです、
うん、
約1万人弱行き場がないと。でこれに関しては民間のあらゆるいろんな建物にご協力を願って、で地域で一番近くでこう行ける場所、
うん、
しっかり確保すべきだと。でまた津波の場合は使えないけど、山崩れその他の土砂災害の場合には海側のところは使えるというケースも出てきます、うん、
はい、
ですからそういう災害の種類によって民間の施設をしっかりとご協力いただくという、これをまた地域ごとにちゃんと掌握していくという仕組みを作ればですね、安心は増してくると思うんですね、うん、
あのまあ、被災した後の心配も大事なんですけど、まず死なないことなんで、そこをどうするかって、
はい、
あのどうぞこの放送を利用されてましたので、これは利用していただいて、
はい、
あの一つ逗子市には重大な欠陥が一つあるんです、うん、発電機が地下にあるんです。
ああ、はい、そうですね。
これ昔からね、
はい、
あそこは水浸しになるとね、
うん、
津波が来たらね電源が落ちちゃうんです。
確かにそうですね。
ここの放送局後でご覧になって、
はい、
これあの3メートルぐらい高いところに発電機置いてるんですよ、はいはい、
ここまではまあ来るには相当ですし、3メートル高かったらもうまず大丈夫ですね。
これ傾聴のあの津波で80センチって言うんですよ、
はい、
この辺、
はい、
だからね床1メートルにしてるから、はい、あと20センチは大丈夫だでもあの発電機は僕は何とかした方がいいと思うんですよね。
そうですね、
お金かかりますけどね、
はいはい、まあでも何とかそこも対策は考えなきゃいけないです ね、まあいろんなこの大日本の東日本の震災考えても
本当ですよね、
はい。
あとはその5番目はまあ総論的なこと、
はい、
魅力ある町ってここは魅力のある町ですからね、もともとその魅力をもっと磨いていこうという、
はい、ただね逗子ってこう説明するときに鎌倉と葉山の間のってこういう枕言葉がつくことがたびたびあるんですよ、はい、だから全国どこ行ってもああ逗子ねって言っていただけるようなこの魅力っていう発信の仕方考えなきゃいけないなと考えています。まあ、それが書いていいっていうところもあるんですけど、
僕はね あんまり例えばですよ、インバウンドの客が来るようなところにしない方がいいと思ってるんです。まあ、鎌倉行ってもらって、まあ、地元の、ね、観光業の方は大変でしょうけど、でもあんまりこう観光を表に出さない方が、住民にとっては
確かにそうですね、はい、鎌倉からそれが嫌で逗子に越してくるという方もいらっしゃいますしね、ええ、今またあの鎌倉は例のあの課金する仕組みを考えてますよね、通行の、
あ車、
はいはい、ああいうのもやっぱりあまりにこう土日が市民以外の方々にその道路にしろ何しろ渋滞を撒き散らすというためのああいう施策まで行くぐらいですから、まあ逗子はそこは穏やかな街でありたいなと思います。
オリンピックはなんかその魅力ある街にするのにオリンピックかなんか、なんかお考えですか。
はい、今あのリベラさんのところにスペインチームが、はい、あの宿泊されますし、それからまだ最終確定は聞いてませんけども、江ノ島からの、 あのシーバスを小坪まで、走らすという計画もあるとも聞いてまして。
あ、そうですか、はい、それできるようになりましたか。
いやまだ分かりません、その話はあってまだそこまでは最終のところは行ってないですけど、ああいったものがうまく活用しながらですね、その小坪っていうものも一つはこう売りにしていきたいなと。
そうですね、
はい、考えます。
あ、そうですか。さあ、あの所信表明、だいたい私はピックアップしたのはこんな、なんかもっと見逃してるぞっていうのがあったら、は
い、いや高齢者のところなんですけど、ね、街を歩いて感じましたのは、もう免許を返上してから暮らしが成り立たないという、うん、この声を本当に多く聞きました。現実あのバスも入ってない、そしてまた お店もない、こういう分譲地がですね、住宅地が随所にあるんですね。だからこれをやっぱり高齢者の方々の足をどう確保していくかっていうのは、僕はもう自分の今課題の一つに大きく据えてます。
私はもうみんなに返上しろって言われてるんですけどまだまだして、
いや本当にね、返上された後できないですよね、はい、だからそれに変わる仕組みがないと結局はそこを諦めてもう東京に行く、うん、こういうことにもなりかねない。
そうなんですよね、
はい、でも僕はそう言ってまたゼロで人間関係を作っていくことよりも、僕は逗子の中心、まあ駅前ですね、ここは本当にもうちょっと開発をできるようにして、そのご高齢の方たちは駅周辺買い物と電車等の交通の便のいいところにお住まいいただいて、そのちょっと郊外なところは若い人たちが住むと、うん、こんなあの住み分けをしていくと、もう一回町は再生できるんじゃないかなと考えています。
逗子の、まあ、金座通りですけどね、はい、珍しい通りですよ、あれシャッター通りにならないんですよ。
確かに
もうね、他の京急沿いの町ではね、はい、もう軒並みシャッター通りになってるのは、ね、はい、珍しいですね。あ
れただね、やっぱり商売の職種が偏ってきてるんですよ。
飲食ですか。
はい、飲食になっちゃうんです ね。物販がもう本当に成り立たない。今もうネットで、ね、
そうなん、もうアマゾンなんですよ。
そうなんですよ、本当にね、こういう世界で
地方都市の問題じゃなくて、はい、東京でも物販ないんですから、
はい、いやいや本当にその辺は問題なところなんですけど、ただなんとかみんなで元気な街は作っていきたい。
そうですね、ぜひ、
はい、
今回あの視聴者の方から、
はい、
あの質問をいただいております、
はい、
これお名前書いてなかったかな、病院の話なんですよ、
はい、
病院のこと、まあ、いろいろお書きになって、あのごめんなさい、せっかくいっぱい書いていただいたので全部ご紹介できないんですけど、まあ、この投書された方は自分は病院反対だったと、
あ、
そういうふうにおっしゃってて、
はい、
中途半端なものを作ったってしょうがないだろうということで、うん、今それがどうなってますかという話、はい、あ、確か公約の中でおっしゃってましたね、はい、病院はもうちょっとストップする、
いやストップとは言ってませんが、うん、あの今ベッド数が109しか決まってない、でこれが決まるまでまだ数年かかりそう、で当初の病院は是か非かということになると市民の安心から言ってこれは必要と私も考えます。ただどうも条件がだいぶ当初の時とだいぶ変わってきてる、これは本当に市民のためになるのかもう一度考えなきゃいけないと。ですから幸い最終決定が下るまでにはもうちょっと時間ありますので、その間にいろんな方々、まあ医師会もそうですし、それ以外識者の方ともいろいろお話を伺いながら、本当に逗子市民にとって 必要な病院とは何なんだというのも含めて考える時間はあるので、ここで、じっくりとその辺は詰めていきたいと考えております、
うん。まあ、あの必要かどうかという話になると、例えば救急一つとっても必要は必要なんですよね。
うす
どういう病院が必要かという議論になってくると思うんですよね。 そ, す、はい、それからもう一方、これは僕はよく知らない話なんですけどね、
はい、
ふれあいスクールっていうのの運用についてのご質問なんで、はい、これ私も全然これ読んでも理解できなかったんですが、
はい、
あの1年生になるお嬢さんがいるんだそうで、はい、1年生になるとふれあいスクールは受け入れないと。なぜかっていうと1年生ぐらいはあのちゃんと親が引き取って、それで、まあ、ちゃんと家へ連れて帰ってということなんでしょうと思うんですけどもね、なんかそのふれあいスクールの運用の仕方はもうちょっと柔軟にしていただけないだろうかと、こういうことだと思います、
はいはい、あのふれあいスクール、これはですね、今本当にかつては専業主婦が7割の時代でした、日本が図紙がこう本当に分譲地ができて人口が増えていった時代は専業主婦7割、今7割が共働きです。
そうですね、
ですからその子どもさん子育てしながら仕事をするっていうのは当たり前になってますので、その放課後をどういうふうにするかっていうのはこういうふれあいスクール等で、子どもさんの行き場をちゃんと確保すると、うん、これがもう行政としてもちゃんとやってると。でこれはですね、ちょっとあの お考え違いされている部分はあるかと思うんですが、はい、あのふれあいスクールは開催していきますし、ただあの1年生に関しては4月の22日から正規に稼働させるという考えでおります。これは学校入ってすぐの頃はまだ学校そのものになれないというので、いきなり4月の頭からふれあいスクールに行くというよりも子どもさんの成長具合を見ながら対応しようということで、基本は4月の22日の月曜日からと1年生はですね考えてます。ただどうしても仕事の都合等で、早くに必要という場合はそれにも対応はするという考えでおりますので、まあ、そこは柔軟にケースバイケースに応じて、その辺のサポートはしていけるようにしていると、うん、はい、もっとあの市の方ともご相談いただいて対応を詰めていきますので。
下着の岸田さんという方でした。これそういうことはどうですか、何かあったらあの市長にぜひ聞いてみてください、
はい、ありがとうございました、はい、
今日は一番初めの日でも多様な話で、
はい、
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
4ヶ月ごとに、
はい、
やってきますので、
はい、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。